日のメインディッシュは木曜日には初登場、作家の半藤和俊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。半藤さんはたくさんご本をお書きになってます。日本の一番長い日はベストセラーになり映画化もされたりしております、はい、しかし今回は絵本を、
誠に申し訳ない、
いやいや申し訳ないことはないですけど、でもなぜ戦後74年です、
はいはい、
焼け跡の誓いというタイトルがご本にはついてます、はい、なぜ今このご本を、うん、しかも絵本をお出しになろうと思ったんですか。
まあこれ、話せば長いんですけど、
はい、
私は活字人間なんですね、
はい、
今まで漫画とか絵本なんと全然縁がなかったんです。
あ、そうですか、
ただね、はい、今から30年ぐらい前ですかね、 ある女子大で、非常勤講師で、
はい、
わずか3ヶ月間だけなんですが、
はい、
あの教壇立ったことあるんです、
はい、
その時ね、あの、授業の終わりの10分間だけもらって、
はい、
アンケートをはい、やってもらったんですよ、
うん
うん、女子大の3年生50人でした、
はい、
でその時にね、太平洋戦争で日本と戦争しなかった国はどれでしょうかと、
うん、
というんで、うん、A アメリカ、 B ドイツ、
うん、
C 旧ソ連、
うん、
D オーストラリア、うん、豪州ですね、
うんうん、
と出しましたらね、
うん、
A のアメリカに丸つけた生徒が13人いたんです。
50人中13人が、
50人の中、
戦争しなかった国、
しなかった
アメリカを
びっくりこいてね、
はい、
これはあんた方、私を次の時間に、
はい、
私をおちょくるためにね、うん、つけたんですかと言ったら、
うん、
いいえ本気でつけましたって言うんですよ、
はあ、
と、はい、そしたら手を挙げる人がいましたからね、
うん、
何ですかなだったら、ね、
うん、
どっちが勝ったんですかと、
うんうん、
ということを言う人が、今から30年前に50人中13人いたんですよ、
はいはい、うん、なるほど、
で、ね、うん、これは有識ことだなと、うん、この国は、
うん、
と思ったんですが、うんうん、その後でね、もう一遍ナチスドイツのヒトラーについてと、
うんうん、
質問を出しましたらね、うんうん、これは50人中48人ぐらいの人が、
うんうん、
一応ヒトラーのことを知ってんですね、
はい、
独裁者であって、
うん、
でアウシュビッツのような、
うん、
ユダヤ人を虐殺したとかですね、うん、だから最後は自決したと、
うん、
まあ、一応ね、大まかなことは知ってんですよ、
うん、
で驚きましてね、これね、
うん、
日本の太平洋戦争を知らないで、
うん、
ヒトラーのことを知ってなんでだろうと、うん、
はい、
ある時ちょっと聞いたんですよ、
うん、
その生徒に、
はい、
ただ先生ね、私たちはみんな漫画とか映画で、
うん、
見てんですよと、
うん、
何見てんのって言ったら、うん、映画ではシンドラーズの、
あ、シンドラーのリスト、はい、
それから漫画では手塚治虫さんのアドルフにすると、
うんうん、アドルフにするシリーズの、
はい、それから映画でもう一つアンネの日記と、
はい、
これは本もありますけどね、
うん、
どうも映画の方らしいですね、
うん、あ、そうですか、
そういうもんでね、ヒトラーのことは知ってんですと、うん、
はい、
うん、とね、この時に私ね、
うん、
はあ、今は我が、うんうん、領地である、
はい
はい、活字じゃなくて、
はい、
映像の方で、
うん、
みんなこういう歴史的なことでも何でも、
うんうん、
基本的な、
はい、
一番基本の知識を、
うん、
持つのかと、
うん、
それでね、見直したんですよ、
うん、
ですからね、それからもね、私映像の方はね、だからこの日本の一番長い史の映画化とかなんかも、
はい、
断らないでみんな OK してたんですよね、
なるほど、
でやってたんですが、絵本には全然縁がなかったんです、
はい、
だから今度、
うん、
突然この大月書店 の、
はい、
編集者の方から、はい、
話
が突然来ましてね、
うん、
で絵本を出しませんかというんですね、
はい、
で絵本といってもこれ大竹さん変な人、うん、
はい、
絵描きさんによって随分違うでしょ、
そうですね、
で誰が描くんですかと言ったら、この、
はい、
うん、塚田さん、
はい、
塚本さんが、
うん、
という人です、
うん、
この人の家実はね知ってたんです、
うん、あ、そうですか、
この人の お母さんがやっぱり戦争体験者で、
はい、
あの押上の生まれで、
はい、
私の祖母なんですがね、
はい、
生まれで、うん、で3月3月10日の空襲を受けてんですね、
うん、
そのことを書いた絵本を一冊出してんです、
う
ん、でそれ私は実はね、うん、読んでたんですよ、うん、で、あ、この人の絵なら面白いから引き受けると、
うん、なるほど
と言ってあっさりと引き受けましてね、
はい、
いやー、うん、これはね、やっぱりあの、うん、活字の本と違いまして、
うん、はい、
出てくるまでどんなのが出てくるのか分からない、はい、非常に楽しみでしたね。
あの見させていただきましたけど、はい、途中からのページから当たりが真っ赤になっていくところが衝撃的で、
はい、これはやっぱり、うん、あの絵っていうのはあでこの、うん、あの塚本さんという方は、うんうん、手で描いてますから、うん、
あ
今の絵、うん、あの、
うん、あコンピューター
絵を描く人はコンピューターで、はいはい、そことことやる人が多いんですね、と、うんうんうん、いうことはね、薄っぺらなんです絵が、
あそういうふうに、
ところがこの方は自分で絵で描いてますから、うんはい、でこの、あの空襲のこの火炎がもうバーッとつ、うん
はいはい、
これなんかどうやってやるんですかと言ったらなんかニヤニヤしてましたけど、じゃこれはプーッとあのプーッと顔までバーッとこんなの
あなんか吹いて
吹いて
作ったり
この絵
を完成させ
火炎を出す、
はい、
そういうことを教えてくれましたけどね。
じゃああれですね、あの多少不安だったけども、うん、絵をかその方をご存知で描いてもらって絵ができました、文字も載りました、出来上がったのをご覧になって、半藤さんはどうお感じになりましたか。
いや非常に私はね、ああ絵というのはやっぱり ある意味じゃ、うん、いろんな人に理解してもらうのには、うん、東京空襲のというものを私は書いてもですね、
はい、
文字で書くと、うん、やれ煙が本当したのとかですね、うん火が、うん、真っ赤な火が、うん、地面を這うようになんて書くぐらいなもんでね、うん
はい、
あんまり実感がないと思うんですよ、うん、
それだったら絵の方がちょっと表現として長けてるんじゃないかって思いになった、
うん、絵の方が見た方が、はい、東京空襲ってこんなにひどかったのかというのが分かるというのが、
はいはい、
今度やったら実感しましたね。
そうですか、さっきの女子大生の話に戻りますけど、僕らとか、三浦も含めて、はい、こう僕らあんまり近代史みたいなことが、戦争の前後の話みたいなのはもう試験に出ませんからみたいなことで、僕らあんまり知らないんで育ってた。
これ、
うん、今から急に教えようとしても、うん、先生が習ってませんから、
う
ん
う
ん、
あそうですよね、
教える先生がいないと思います
よ、ね、そうですね、
といって私みたいな、うん、もう90に近い男が出て行ってやるわけにいきませんから、うんう
ん、でもやられてもいいんじゃないかと思いますけども、
ね、そうそしてもうリアルなことを残すべきだと思う、はい
は
い、
そうですね、
本当に
絵本はでも30年前にそんなことがあって、今度こんなお話を、画家の方も見つかってっていうのは分かるんですけど、出版社の方に言われたからといってこう74年経ってる、わけですよね、で今やっぱし絵本にしようというのはそれ以外の理由もあるんですか。
今の世の中がちょっと、きな臭いですからね、
はい、
そんなに戦争というものは、スマホとかなんかで見るような、いいもんじゃないよと、というのを知らせるためには、
あとゲームでね、打って人がたくさんパタパタ倒れていくような、なんかこう絵空ごとみたいな、
たくさんの人が死にましたとかね、
はいはい、
そんなこと言ったって響きませんからね、ですからそういう意味じゃ、今でも遅くないんじゃねえかと、思いましたね。
絵に一つだけご注文をつけたって伺っております。それはタミちゃんの、タミちゃんは最初スカートだったそうですね。
そうですね、ガラって言うんですか、ガラって言うんですか、
はい、
来た時に、何でもちゃんと言ってくださいと言うんで、 これ綺麗なスカートなんです、はい、私もね、うん、全然こんな、うん、あの、うん、ピカピカの金ピカピン、はい、うん、あれじゃなくて、はい、あの普通のだらしない格好したダラしないというか当時の悪ガキが着てるような
汚れたランニングシャツに短パンみたいな、
はい、ところはそうじゃないんだと、うん、というので、うん、あのもうこの時は、うん、まあ、モンペですからね、うん、はい、しかもこの人は働いてるんですから、うん、モンペだから、うん、これ直せと、うん、ただモンペの模様は任せると、うん、
はい、
私は金ピカ の、はい、学生服にしてくれと、はいはい、という注文をつけたらいくつかありました、はい、あの防空壕の穴ぼこじゃなくて、はい、下町は、はい、あの上持ったんであって、
はい、
あの30センチぐらい掘ると、うん、もうあの水が出てきちゃうところだから、う
ん、半藤さん の、はい、あのお住まいになったところは海抜ゼロメートル、
ゼロメートルですから、
はい、30センチも掘ったら水の出てくるようなところで防空壕なんか掘れない、
防空壕掘れないんです、
はい、ですから どうやったんですか、
むしろ防空壕20センチか31センチ掘って、はい、そこにこう、まあ、土を埋めて、はい、で柱を立てて、
はい、うん、
で柱の上に 板で覆って、うん、その上に土を持ったんですね、
カモフラージュみたいな、
カモフラージュ、いやこんなもんね、ないや何の役にも立たない、
そりゃ下掘りゃ水出てくるしね、それはもうなんかこうカモフラージュにもなってないような、
土も、まあ、鎌倉みたいに見える、
そうですそうです、
でも
鎌倉ってかっこいいです、うん、
でも下町は、まあ、近所が近いわけですから、はい、
そうです、
隣のうちもその隣のうちも自転車屋さんも、は
い、まあ、
みんなそうですよ、ね、そんなうちを、
ええ、
はい、
みんなこんな、うん、あの、うん、まあ、僕を作ったというだけですよね、うん、命令が来てるから、うん、ですから、うん、こんなもん誰も入んなかったですよ、
はい、みんなそれは気づいて作って、こんなもんダメだって、
こんなものはダメだ、でもね空襲の時これこの中で入って、うん、あの一家全滅の方も随分いましたね、うん、
そうですか、
はい、こんなもの全然、
う
ん、
役に立たない、
役に立たない、でこれもだから、ね、これは直せと
そうですか、
いくつかありましたね、
う
ん、
そうですか、まあでもそのご意見が通った本になっているっていうふうに考えてよろしいですか、B29 も大きいですね、
私としては、うん、あの、うん、まあ、今さら絵本、うん、半藤さん今さら絵本なんですかなんて、うん、いう人がいましたけど、うん、いや今俺の最高傑作かもしれない、
あ、最高傑作かどうかは別にして、この本は本当にこうあの子供たちとかに伝えやすい、読み伝えでも伝えやすくなってて、とってもいいご本だと僕も思うんですけども、
まあ、あの、うん、あの読んだ方が、はい、涙が出そうになりましたという人が何人かおられましたんで、
はい、うん、ご本の中に登場するタミちゃんは、あの戦車のおもちゃを、
おもちゃを作ってた
半藤さんに、
そうですね、わざわざ届けに来たんですよね、
それを受け取って、
受け取ってって、はい、で僕はあの、うん、おサンキューなんつってね、
長に英語じゃないですか、適正語はもうその頃は
英語習ったばかりだからおサンキューって言ったら向こうが寂しそうな顔しましたね、あの頃は向こう島の生まれの小学生は、はい、みんな小学校出たら、うん、あのみんな働き出てましたからね、男も女も、だから上の学校へ行くなんていうのは、うん、あの、うん、そんなに多くないんですよね、クラスの中で 2,3 人とか 4,5 人程度で、あとみんな働き出てましたから、
でもそういう働きに出た人も、まあ、疎開しなかった人たちはこの東京に残って、
そうですね、
東京大空襲が、
どうも戦後になってから、うん、サミちゃんどうしたいったら、うん、死んじゃったよという話を聞きましたけど、ね、その時は知りませんでした、あの3月10日は、
はい、
どうなったかっていうのは、
はい、しばらく経ってから、
ですからまあ、うん、同級生ですからね、
はい、
あの、14歳ですか、うん、亡くなった、まあ、はい、空襲はね、うん、14歳と10ヶ月なんですよね、もうすぐ15になるとこで、
伊藤史郎さん と対談もなさってますね。
この間やりました、はい、
その伊藤四郎さんとの対談の中でも、はい、伊藤四郎さんも同級生が亡くなってるっていう話をなさってますね。
言ってますね。私の同級生も随分死んでますからね。これ3月10日の空襲以前に、はい、伊藤さんの場合も3月10日の空襲以前に、亡くなってんですよね、はい、
市民ですよね。あの東京大空襲の時は皆さん兵隊でも何でもないですよね、
そうです、
広島長崎もそうですけど
全然何でもない
最初のうちはその兵器工場とか軍事工場の方に落ちるか、落ちるって半藤さんも思ってらっしゃる。
いやもう、みんなそれまで B29 は、はい、全部軍事工場の方に、はい、やってましたから攻撃を、はいはい、だから我々民間の方には来ないと思ってました、
戦争って大体そういう規約取り決めみたいなものありますもんね。
元は一応あるんですよね、だからそしたらその3月10日突然、はい、突然下町を、全く四方を、四方を焼いて、真ん中焼き殺しですからね。
四方が先に焼けるの？
そうですよ。だから一番初め南焼いた、はい、南の深川の方に落としてんですよ、
はい、
で私は起きて、防空壕のこの上に乗っかって、はい、遠く見た時はもう南はもう、もう
深川の方が真っ赤になってた。
真っ赤です、
はい、
そしたらその時に東の方、西の方の浅草、はいはい、はい、あっちの方がバーッと落とされて、またあっちの方がバーッと燃え出して、
はい、
それからすぐに東の方の小松川、白井の方が落とされて、で僕らのとこは一番北ですから、はい、あら、周りがこう全部やられちゃったよなんて言ったら、私の頭の上に来たんですよね。
もう逃げ場のない、
逃げ場がないように、
爆弾を落としてったと。
そうですね、焼夷弾ですね、
焼夷弾を、
虫殺し弾ですよね。だから無差別爆撃っていうのは、はい、向こうの言い方によれば、下町の民家というのは民家の中で工場があって部品を作ってるから下町そのものが軍事工場だと言ってますけど、
そんなわけないじゃない
ですか。そんなことないんですよね、はい、
それで、大空襲の中、ご家族でうち女性の方は疎開です、お父様と
二人だけだった、
半藤さんと二人だけになって、でもう辺りがそこら中火だらけになった時に、お父様が半藤さんに何を持って行くなと、何を持って行かずに逃げろと。
そうですね、
はい、
手ぶらで逃げろと、早く逃げろと、
はいはい、その命令を半藤さんは聞かなかったらしい。
いやこれね、別に私軍国少年じゃない、
ちょっと待ってください、
軍国少年じゃなかったんですけど、
聞いたか聞かなかったかを先に聞いたんです。どうしたんですか？
聞いたんです。確かに手ぶらで逃げろと言われることは聞いたんですよ、はい、それで逃げようかと初め思ったんですが、はい、周りの人は一生懸命消してるんですよね、
はいはい、
それを、ね、置いていくわけにはいかねえと。
何置いていくわけにいかなかったんですか？
火を消してる、
火を消してる自分の仲間を、
仲間をね、はいはいはい、
近所の仲間ですよ。
そうですね、
俺も手伝うよと言って、
はい、
で畑みたいの、はい、ものを持って、
はい、
岸にかかってたんですよ、
はい、
で逃げ遅れたんですよね、
はい、
で逃げようとした時にはもう北の方、はい、私の北の方はものすごい、もうそれを突っ切って荒川の土手上がっちまえば何でもないんですが、行く元気なかったですね。もうおとしょうがないから逃げる一歩、
すいません、それでも何も持って逃げるなって言われたのに、大切な免許だけは、
最大切なね、カバンがあったんです。
カバンの中に
実は2年上の、女学校4年生の、一緒に勤労動員で働いてた時の、はい、仲良くなっちゃいまして、
はい、
戦争中だったのにね、中学2年生の坊主が4年生の女のお姉さんに惚れて、
はいはい、
でそれのラブレーターを。
ラブレーター、
いやでも半藤さん、それ命より 大事ですよ。
大事だったんですよ。三通。
三通。ラブレター三通。
三通。それと、それとあの、買った綿子ですね。綿子。あの当時はお相撲の綿子なんです、はい、横綱から前頭一番、はい、下っ端まで、うんうん、東西の横、うん、あのお相撲さん全部、はい、あの
勝って取ったんです
、勝って取ったんですよ。それが揃ってたんですよ。
すごいレアなんです
ね。これは宝物なんですよ。
あのね、
いや、そこはとっても普通。
これだけは、これだけは話すものかと。
くだらなくて切なくて、ね、それも結局なくしちゃうんですよね。
で、まあ、なくしたっていうより、うん、背中に火がついたんですからね。
背中に、
はい、逃げる時、
はい、
で、あの後ろの大人の人に、おい、そこの中学生、中学生、はい、お前背中に火ついてるよって、はあ、とこ見たら、うん、ほんでまさまさにカチカチ山のタヌキになって
る。
ほんで、はあ、しょうがない、全部脱がないと、
はいはい、
あの、
そりゃそうです、
これ脱げないんですね、はい、あの、はい、反転を、
反転
着てた、
いやだって大空襲って3月
10日です。
で、寒いですよね。
寒かったですよ、はい、その日はね、寒かったですよ、北風が吹いてね。
あ、そうですか、
それだからでも全部脱いじゃった時に、そのカバンも脱いだんですよね。
あ、カバンも脱いで、
で拾おうかと思ったんですけど、
はい、
そんなもう
そんな
余裕がなかったですね。
大事なラブレター、
もう、はい、宝物の綿子も、うん、ラブレターも、はい、生まれて初めてのラブレターですから、はい、考えてみると、はい、それ以降もらってませんね。
こんなお話が聞けるとは思いませんでしたけど、それでやっぱし最後は中川ですか、
まあね、
川の方に、
あの川、うん、右行くと隅田川、
はい、
左行くと中川、
はい、
で僕はどっち行こうかと思ったんですが、うん、隅田川の方が幅が広いんですよ、
はい、
中川は今行くとあの、うん、整備されちゃって狭くなってますが、はい、まあ、それでも当時は広かったんですが、はい、隅田川と比べるはずっと狭かった、
はい、
あと、もしかして向こうまで泳ぐようなことがあるときは、うんうんうん、中川の方が泳げると、
なるほど、理論的、
左に曲がったんですね、うん、右に曲がって隅田川行った人はほとんど死んじゃったんじゃないですか。
ああ、そうですか、もうどこにそういう分かれ道があるのか、どうして生きたのかも含めて分からない
です、分からないです ね、あの、背中に火がつかなければ危なかったんですね、
はい、
あんなもんみんなか鉄かぶとからみんなカバンを下げてたら、
はいはいはい、
あの中川が落ちた時に
溺れちゃう、重たくて
捕まっちゃいますからね。い
や、あ、誰かが、
誰か
に捕まれ、
泳げない、
そんなに川にはたくさん人いたん
ですか。たくさんあの川の中に落ちてました。
そうですか。
みんな飛び込んでんで、うん、私は飛び込んだんじゃなくて、私は、うん、あの引きずり込まれて怒ったったんです
あれよあれよという間に。
そうなんですよ。
まあ、先ほどあのいらっしゃる前にご本の中でその長靴で、
はい、
あの水の中の天地が分かったって話だけはさせていただいたんですけども、
あ、そうですか、
はい、
あれは、うん、川というのは面白いもんで、うんうん、1メートル50センチぐらいの深さで立てば生きるじゃないかと思うところで、
溺れるんだ、
溺れちゃう方がいますよね、
はい、
あれね、川の中っていうのはね、うん、真っ暗ですから、はい、ゴロゴロしてるとね、どっちが上でどっちが下か分
かんなくなる、
はい、それでパッと立つなんてことは、
う
ん
う
ん、
できない、
できないんですよ、うんうん、だから私も川の中でゴロゴロしながら、うん、
はい、
まあといってもそんなに1分足らずの早かったな、はいはい、長靴がだーっと脱げたのを見て、はいはい、ゆらゆらゆらゆらと、これだけは非常に覚えてますね、うん、はい、
下に落ちてったと、
だからこっちが川底だと、
川底じゃ、
こっちが川面だと、それでこうやってもう振り切って人が
人だらけなんですね、
もうじゃあもう何度も死にそうになってますね。
そうですね、
あそこでも死にそうになったしここでも死にそうになったし、
まあ死にそうっていうか、うん、まあ、あの、うん、バカみたいに、うん、
はい、
運が良かったんですね。
夜ですよね、
夜です、
多分ね、そう、長靴が見えるぐらい火が、うん、あ、明るかったってことなのかと思って、
はいはいはい、
夜の水で
そうだね、
見えるって、
まあ、分かんないけども見えたんだろうね、
見えた、いや見えましたね、
見えたんだろうね、この日は、はい、日だらけだったんだろう、
そうだね、あとこの絵本、うん、一番最後のページ、はい、
ここです、
戦争だけは絶対に始めてはいけない、うん、坂東さんは、はい、坂東さんは絶対にという言葉がお好きでないと伺
って、いや好きじゃないんじゃなくて、私は焼け跡で、
はい、
それが焼け跡の誓いなんですが、うん、はい、俺はこれからは死ぬまで絶対にという言葉は使わないぞと、
うんうん、
絶対にあれが正しいとか、絶対に日本は正しいとか、
うん、はい、日本は勝つとか、
そういう絶対に日本は勝つとかね、うん、絶対に神風が吹くとか、はい、そういうバカなことを、うん、信じてたと言われた通り、
はい、
で焼夷弾は消せると絶対に、うん、というんで消そうとして、うん、死に損なったと、
うん
う
ん、
そういう思いをすると絶対にということは使わないと、
はい、
そしたらこの絵本 の、うん、作者と絵描きさんが二人がかりで、はいはい、ここだけで使ってくださいとここだけは使ってくださいというんで、うん、俺はやだなんだけどでもこの場合は使わないとこの本が完結しないねと、というんで、
頑固な坂東さんでも人に説得されるんだ、
ええ、やっぱりこの本はこの言葉を使って戦争は本当に、
うんね、
本当にやんない方がやるべきじゃありませんよと、はい、戦争っていうのは決して、はい、戦から降ってくるもんでも何でもなくて、はい、人間が起こすもんですから、はいはい、人間が起こすものは人間が止められるはずだから、
そうですね、はい、しかも今またきな臭い匂いが漂っているから、この本は皆さん、はい、ぜひ開いていただきたいなと思っております。
坂東和俊さんが初めて手掛けた絵本焼け跡の誓いは大月書店から税込み1620円で発売中です。すいません、お時間来てしまいました。
ありがとうございました。
本日のゲストは坂東和俊さんでした。